皆さんこんにちは。6月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第111回の放送です。1が綺麗に3つ並び力強いエネルギーを感じます。すべては1から始まっていて、その初心の気持ちを大切にしながら一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと、そう強く思っています。さて、6月と言いますと梅雨を連想しますよね。温度も上がってきました。けれども6月はまだまだ夏の入り口、真夏に比べると涼しいぐらいで、近年の真夏の暑さを思うと過ごしやすいと言えるかもしれません。6月は毎年様々なグラデーションを楽しませてくれる紫陽花が綺麗ですよね。この紫陽花は僕にとっての毎日の癒しとなっています。ところで先月5月には僕は初めて中国に行く機会がありました。訪れたのは中国の大都市上海なんです。上海は東京からおよそ3時間で到着してしまうという地理的にも近い場所なんですね。そして上海の大きさには本当に驚きました。超高層ビルがたくさんあるので、日本では遠くからも見えるような建物がすぐに見えなくなってしまうという現象があります。その中でもね、僕が登った超高層ビルの上海環球金融中心という建物があって、そこは高さが492メートル、101階建てのビルなんですね。相当なスピードのエレベーターで100階まで上がることができたんですけれども、そのエレベーターの階のところに100って出てることにとてもびっくりしました。そしてもちろん100階からのね、景色はとても幻想的で、そのスケールの大きさにびっくりしたと、そういうような印象でした。上海で気づいたことの一つは、クレジットカードを受け付けてくれるお店がそれほど多くないということだったんですね。中国はスマートフォンで支払うモバイルペイがとても進んでいるので、カードや現金を使うことがなんかあまり多くないようなんですね。中国の外から来た人たちにとっては若干戸惑いがあるのではないかなと思いました。距離的には近いものの、全く異なる文化が味わえて、不思議な気持ちや感動を覚えた経験となりました。この中国の話、まだまだ続けたいところなんですけれども、ここで6月の公演のお知らせです。コンポーザーピアニストの日吉真澄さん、そしてギタリストの曲健一さんとの3人による企画公演を開催することになりました。日程はこの番組オンエア開始からの1週間後、6月8日土曜日午後6時の会場、そして6時半開演です。コンサート会場は門前仲町にあるシンフォニーサロン201スタジオです。僕も作品を書き下ろしておりまして、ピアノやギターの音とともに心地いい世界に誘います。ぜひお越しいただけたら嬉しいです。そして来月7月には神戸公演があります。昨年10月に開催した夜のお散歩が帰ってきました。7月15日月曜日、そして祝日として海の日なんですけれども、この日の夜にボリューム2を開催します。前回と同じ神戸のスズラン台にあるコーヒーショップレガートさんでの開催になりますので、ぜひ神戸の方、そして関西の方、お越しいただければと思います。それではここで今月のモーメントブツルス、真実の瞬間のメッセージです。今月の表現は、 What is essential is invisible to the eye. What is essential is invisible to the eye. これは本当に重要なこと、最も重要なことは目に見えないという意味です。これは星の王子様という作品で出てくる言葉なんですけれども、狐が肝心なことは目に見えないんだよと教えてくれているんですね。これは現代にも通じている考え方だなと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月もとても爽やかなアーティストの方にお越しいただきました。 お楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
ラポールのコーナーです。今月のゲスト、本日第111回のゲストはシンガーソングライターの川原浩輝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、川原浩輝です。
ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。お招きいただきまして
ありがとうございます。はい、それではね、まずどんな活動をされているか自己紹介をお願いします。
はい、東京都内のライブハウスを中心に、はい、活動しておりまして、時々ストリートライブをしたりとか、あとは最近はですね、毎月こうカフェで、
はい、
カフェとか、まあ、居酒屋みたいなところでミニワンマンライブをしたりとかしながら、
はい
はい、時々、配信もしながら、
お配信、
はい、こういったねラジオ番組もねちょこちょこやってるんですよ。実は
ちなみにその配信っていうのはどういう感じ、はい、どうやったら聞けるんですか。
ツイッターからツイキャスっていう、はい、アプリがあって、はい、それの中で川ラジという、川原浩輝ラジオっていう、本当にこんな番組、こういうラジオ番組みたいなことをやってるので、
はい
はい、今日はラジオ、本当にラジオできて楽しみにしてきました。
すごい嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、それで、ま、メインはライブハウスの活動が多いですかね。
はい、はい、そうです、
はいはい、そしてね、僕は初めてちゃんと聞いたのは、ライブハウスだったんですけれども、
そうですよね、もう1年前ぐらい、
ね、はい、くらいですね、はいはい、四ツ谷天窓コンフォートでね、
そうです、
そう、それでその前にあの路上ライブをね、実はちょっと、ね、
実は
見てたことがあって、
覗かれてたっていう、
そうなんです、そうなんです。で、あの時のアーティストさんだと思って、
はい、いや、ありがとうございます。
ね、それでさっきもねお話しされてたように、
はい、
ね、こうカフェでこうワンマンライブってなんかすごい素敵だなと思いました。
ね、そうなんですよね、もう本当にカフェなんで、うん、20人入ればもう結構いっぱいになるところなんですよ。
はい、
なので生音でも届けられるっていう空間なの で、うん、いいでね、ライブハウスやっぱり、ね、ちゃんとしっかりこうスピーカーから音出して、
はい、
その音に包まれてっていう良さもあるんですけど、うん、生音ってやっぱりねダイレクトにこう
伝わるんで、そう、体にね、振動もすごい、
そうです、そうです、だからまた全然違 う、 こう感動があると思うので、
うん、そうですね、
はい、そこも大事にしながら
やってます。ね、ファンの方にとってはその距離の近さっていうのがねまたすごい嬉しいんじゃないかなって。
そうですよね、うん、もう唾がかかるぐらいですからね、
ね、もう何でもねこう受け取れますみたいな。
そう、あのね、水のなんていうんですか、ウォーターショーで言ったらここ水かかりますよゾーンみたいな。
確かに確かに、あまり前だとね、
そうそうそう、カッパ着てみる
楽しい分ね、いろんなおまけもついてきてみたいな感じなんですけれども、はい、はい、それでね、川原をなんですけど、
はい、
まあ、音楽の活動をしていて、どんなこうことに向かってどんな夢を持って進んでいますか。
そうですね、うん、やっぱり、まあ、東京に出てきて、まあ、元々出身が和歌山県っていう、
はい、
本当に田舎のところなんですけども、はい、うん、まあ、そのギター始めた和歌山県に住んでた頃から、
はい、
やっぱり抱いている夢っていうのは、まあ、本当に全国アリーナツアーできて、武道館も立って、
うん、
東京ドームも立って、
はい、
こういうラジオ番組を持って、
うんうんうん、
でも本当に J-POP 界で第一線で J-POP 界のアーティストといえばって聞かれたら、川原浩輝とって言われる、
ね、
はい、そういうアーティストになりたいなっていうところはもう常に念頭にはあります、
ね、はい、子供の頃から結構そういう夢を抱いて、
いや本当にギターやり始めたのが12歳23歳、中学2年生の時なんですけど、
はい、
まあ、その頃から実際にこう音楽を届けるツールを自分で手にしたっていうのは大きかったんですよ。
うんうんうん、
でも思い返せば本当にちっちゃい幼少期から歌を歌うのが好きで、お風呂が自分のステージだったんです
よ。ああ、なるほど、
わかります、
ね、響いてるしね。
そうそうそうそう、で誰にも聞こえてないと思って熱唱するんですけど、お風呂上がったらあんた今日歌ってたねって、熱唱してたねって、聞こえてたんやみたいな
みんなが聞いてくれてた。
そうそうそう、思えばもうその頃から歌が好きで、
あ、
何かそういうツールを探してたんじゃないかなって、無意識のうちに。
そこでギターを手にすることができて、 ますます夢が膨らんで、
そうですね、あ、ここやみたいな、うん、
ね、
そのきっかけも父親が持ってた、はい、誇りかぶったギター、
あ、お父様も持ってらっしゃった、
そうなんです、はい、それが家にあったからこそっていうのもありますね。
じゃあもうそこからは曲を作ったりとか、
そうですね、
始めちゃったという、
もう13歳の時からちょっと初めて作った曲のタイトル聞いてください、
ね、あ、どんなタイトル、なんかキュンとするのかな、
いや、そうなんですよ、実は むちゃくちゃ泣ける歌なんですけど、はい、
どんなタイトルですか、
鼻くそって
そうなんだ、それはやっぱり中学生ならではの発想なのかな
ほんまにそうなんですよね。
ちなみに今そ その曲をライブで歌ったりは、
いや、ライブではさすがにライブみたいなたまにそういうあの河原寺で、あのライブでは話せない話とか、
オフレコの
弾き語りもしてるんですけど、その時にたまにね、うん、ちょっと歌ったりはしますそのオフレコの
あ、でもその頃から曲作って、はい、こう自分で表現してたっていうことなんですね。
そうですね、うん、やっぱりこう自分の思いをそのまま伝えられるっていうのはすごい、うん、自分の中では一番しっくりきたんでしょうね。なんかすごい、もう鼻くそを作った次の日から、こんなこと自分できるんやと、もうどんどん曲が生まれてきて、もういっぱい、もうしょうもない曲ばっかりですよ、うん、思い返す
子供の頃だからね、その時の、
うん、もういっぱい書いてましたね。
あ、じゃあその子がもう創作をして、はい、
そうです
ね、どんどんこう作っていきたいっていう、
そうですね、やっぱそこが一番僕の原動力って
と、原動力
ありますね。
そしてその伝えるっていうのがね、すごいこうなんていうのかな、届いてくるというか、
はい、
ね、あの打ち合わせしてても、あ、その思いがすごい大きくって共通点があるなと思ったんですけど、
そうですよ ね
本当に曲の中で、まあ、音楽活動の中で特に大事にしているっていうことは伝えるっていうことになるんですか。
そうですね、実際その、うん、やっぱり僕も音楽に支えられて、うん、あの陸上競技をずっとやってきたので、
すごい、僕も陸上だったところが、そうなんですか、はい、中学生だけなんですけど、
あ、そうなんですね、うん、うわ、ちょっと種目何やったんですか。
種目は幅跳びです。
え、僕三段跳びなので、
本当に
跳躍、同じ跳躍です ね
本当だ、すごい
超人じゃないですか。
ね、本当だ。中学の時にちょっと三段跳びもやらせてもらったので、
あ、本当ですか。
そう、あの例の跳び方がね、すごい好きで。
あれは中学の時やっちゃダメですよ。
そう、本当はダメで、これ、ね、ラジオできるのか分かんないんですけど、そうなんです。
ね、あれ結構負担かかりますからね。
ね、
そう、でも僕ね、中学校からも大学までずっと10年間やってたんですよ、三段跳びを。
すごい。
はい、その時やっぱりもうこう折れるそうな時とか、常にこう音楽に支えられてっていうのがあったので、だから僕の中で音楽っていうのは、まあ、楽しむのも、そう、もちろんそうなんですけど、はい、何かこう生きてる中でちょっとでもこう心に寄り添えるっていうか、うん、支えになれるっていうのが一番やっぱり、
うん、
そこがなんか主っていうところはあるんで、
はい、
やっぱ伝えて、うん、大丈夫やよみたいなとかね、うん、頑張れとか、
ね、本当にね、応援してあげるというか、そうそうそうそう、一緒に近くにいるよっていう、
そうです、そうです、本当それが一番僕の中では大きいですね。
それが今ね、はい、ライブとか、あの河原寺とか、いろいろな、
はい、
こうツールで届けられるってすごい素敵な、
いや、嬉しいですよ ねで、それでまたね、うん、私この曲聴いて頑張るになりましたとか言ってくれるのが本当一番嬉しくて、
ね、
この間もなんかね、こみ上げてきて、河原寺で号泣しちゃって、
え、本当に
本当に、いや、なんかね、本当嬉しいなっていうところ
は、いや、嬉しいですね、それは
本当に、
うん、なんかその反応というか、どういう風なことを感じたかっていうのを直接ねやり取りできるって本当に嬉しいし、
やり、ね、そうですね、うん、
そこからまた自分で何か生まれたりとかね、してきたりします、
はい、いや、本当それはありますね、
うん、いや、本当にその伝える届けるっていうのをね、大事にしてるっていうのが、あの、まさに共感なんですけど、
はい、
今年もね、2019年半分まで来ようとしている、
いや、ほんまですね、早いですね、
ところですよね、早い。その中で今年、
はい、
後半でこれはやりたい、叶えたいみたいなことってありますか。
はい、もちろんあります、
はい、
去年も初めてワンマンライブを、うん、
はい、
やったんですけども、うん、今年もまた大きいワンマンライブをやろうと思っていて、
はい、
でそれをまず成功させたい、
うん、
で何よりやっぱり前回よりももっといいライブをするっていうのがね、あの、はい、加納さんもそうやと思いますけどね、うん、毎回こう新しい自分を、
まさにね、
探していくっていうところでは、うん、去年を超えるワンマンライブ結構盛況やったんですよ。自分で言うのもあるんですけど、
すごい、なんかね、
そうそう、
聞いたところによると、いろいろなね、こうなかなか他のところでは 見たり聞いたりできないようなね、
ちょっとこだわりを持ってやってるワンマンライブなんで、はい、それを成功させるっていうのはまず今年の1年の目標で、さらに来年は2020年、
はい、
オリンピックもありますし、
そうですね、
区切りの年じゃないですか。その年にもっと大きいちょっとライブを考えていまして、その全然言ってないんですけど、実は
実はこれこのラジオで初めて言ってくれたみたいな感じですね。そういうのがありそうだよって、
ファンクラブの中にちょこっとは言ってるんですけど、でも本当に言ってないんで、
じゃあこれからどんどんその企画が、
そうです、そうです、それにつながるワンマンライブをしたいって、ただワンマンライブを成功させるじゃなくて次につなげるワンマンライブにしたい、
つながっていくっていう、
そうですね、はい、
楽しみですね今から、ね、
頑張りたいです。
はい、そしてね、まあ、そういったワンマンライブを、ね、控えてるってことなんですけれども、音楽活動している中でどういったところを特に聞いてもらいたいとか、ここはぜひみたいな。
そうですね、ワンマンライブ以外のそういうちっちゃいライブとかは基本弾き語りでやってるんです、はい、アコースティックギターを、
あ、
うんうん、はい、神野さんも聞いてくれてた時と同じようなスタイルでやってるんですけども、
はい、
その大きいライブってなるとバックバンド、サポートバンドをつけて、はい、今お決まりのビビバブっていう、
ビビバブ、
はい、ビビデバビデブ言っちゃいます
今何かなと思って
そう、ビビバブっていうね、素晴らしいねサポートバンドがいるんですよ、グループが、
はい、
そのバンドを、弾いてというかする、その何でしょうね、あの世界観がある、はい、楽曲を聴いて、ぜひ聴いてもらいたいってい
うか、ね、弾き語りとは全く違う世界観がそこから生み出されて、
そうですね、やっぱりこう楽器が増えるとどんどん奥行きが増えて、
はい、
僕がこう伝えたい世界とかメッセージっていうのもよりこう分かりやすくなるんじゃないかな。
そうですね、はい、そういうね、こう弾き語りも、弾き語りの世界もとても素敵だし、バンドスタイルもねある中で、じゃあ小木くんがどういう音楽を伝えてるかっていうのをここでちょっと聞いて、はい、いただきたいなと思うんですけれども、今日ご紹介いただける曲は何という曲になりますか。
はい、赤いカーネーション、
はい、カーネーション、
ふるさとにいる、実家にいる、
はい、
母を思った
曲です、ね、ちょっと泣きそうですね、なんかね、
もう泣いちゃってください、
泣いちゃいましょう、
涙拭きますよ
僕は拭いてもらいながらさ聞いてみたいと思います
はい、
はい、それでは川原浩紀さんで赤いカーネーション。
ちゃんと返事しなくてごめん、時間がもう日をまたいでたから、それは嘘で本当は少し疲れていただけ。仕事は順調にやってるか、栄養はしっかりとってるか、やたら長いメールの嵐心配しすぎだよ。どれだけ離れても、いくつ年をとっても、私はあなたの息子、変わりはない。あなたが
川原浩紀さんで赤いカーネーションをお聴きいただいています。
はい、ありがとうございます。
はい、これはやっぱり母の偉大さとか、
そうですね、
思い出しちゃうというか、もう改めて感じますね。
あ、嬉しいですね。やっぱりこうなんだかんだね、母親にいろいろ言われて、まあ、腹立つなとか、
はい、
彼女さんもあると思うんですけどでもやっぱりこう離れて生きていると、あ、母親の子供やなって思う瞬間がたくさんあって、
はい、
結局はね、こう教えられたことがすごくこう役に立っていて、でその母が引いてくれた道を辿ってるなっていうことをすごい感じたの で、はい、でまだねこの年になっても全然こう音楽で成功してるわけでも なくて恩返しができてないなっていうところで、まあ、ちょっとこう気持ちを歌にしてみようかなっていう。これね、あの先月5月の母の日にミュージックビデオで、
はい、
YouTube から公開してるんです
よ。あ、そうなんですね、
はい、川原幸喜と
検索して YouTube でチェックですね、
はい、さらに今月また新しい、はい、
お
全然これと違う曲のミュージックビデオを配信するんで、
じゃあ両方チェックですね。
両方チェックして、
はい、それぞれ違う色が見えるんじゃないかなと思いますね、はい、はい、赤いカーネーションをお届けさせていただきました、
はい、ありがとうございます、
は
い、
それではね CM の後も、まあ、朗読のコーナーを挟みまして、はい、引き続きお話を聞いていきたいと思います、はい、
楽しみでございます。
はい、
もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今回はゆったりと短い詩をお送りしたいと思います。僕たちが住んでいる地球をテーマに書いた作品です。それでは、お聞きいただければと思います。いつも支えてくれているもの、たくさんあります。ここに立ったり座ったりできるのは大地があるから。大地は太陽の光も雨も何でも受け止めてくれています。とても寛大で懐の大きい存在。だからついつい甘えてしまいます。一瞬立ち止まってみましょう。大地に無理をさせていないでしょうか。当たり前に見えるものこそ当たり前じゃない尊い存在。耳を澄ませてみます。すると気持ちが伝わってくるから大切にしたくなります。大地と共に生きるものとして一緒に受け止めていきたいと思うのです。私たちもその一員。大地はかけがえのない仲間で、ずっと一緒に歩むのだから。はい、短い詩でしたけれども、はい、お届けさせていただきました。
癒しの声ですね。
あ、ありがとうございます。
こう、ちょっとところどころ出てくる深みが、
あ、
いいですね。
すごい今深いところから声出してもらって、はい、すごい
私もそんな声になりたい。
いやいや、もう本当に
いや素晴らしい、
ありがとうございます。
これオリジナルですよね。
これオリジナルです。本当にね、昨日の夜書いたんですけど、はい、
どこで思いついたんですか、この大地とこう一緒にっていうの
は。大地はなんかまあ日頃からこう地球は意識しているんですけれども、はい、ちょうどなんかイメージとして、あ、今地球がなんか大事だなとか、
はい、
あの昨日たまたま絵を描いたんですけど、
昨日
まさに、
はい、
でそこでなんかその時にも地球が出てきたので、地球を描いて、あ、今お話も地球かなと思って、そこからこう大地の恵みを受けたりとか、本当に大切なものだなと思いながら、はいはい、そういう文章にまとめてみたという、
は
い、
なるほど。だって僕らってもう常に、はい、地面についてますもんね。
ね、
離れる時って本当に走り幅跳びしてる、
そのぐらいピョンって飛んでる時だけその何秒間だけみたいな、
ほとんどついてますもん ね。
だからこそなんか忘れちゃってはいけないねっていう。
確かに確かに、
そうなんです。でそういう当たり前だからこその部分がね、
それ本当に僕いつも意識していることなんで、
はい、
なんかリンクするなと思いました、
うん、
さっきの歌もやっぱり母親も常に
はい、
くっついてるわけじゃないですけど、うん、常にいつも一緒にいるとね、やっぱありがたみっていうのは
ね、忘れてしまったりとか、
ね、忘れてしまいますからね、うん、
でも本当にとても大事なね存在なんだなって、はい、
そうですよね、うん、昔あの 幅跳びのコーチが、はい、みんな踏み切りが弱すぎて、お前らもっと地球に厳しく行けみたいな
厳しく踏み込め
と、踏み込めみたいな言うてて、おもろいな、ま
あね、そうあの踏み込みというかね、あそこが命みたいな、
踏み切りがね命ですか ね
そこで決まるみたいな、
そうそうそう
その頃から大地と一緒に
大地と一緒に
ね
意識してやってますね、
はい、もう聞いていただいて、
素晴らしい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、それではここでこうきくんの今後の活動についてお話ししていただきたいんですけれども、はい、ライブの予定などは、
はい、
ありますか、
今月もたくさんライブありまして、はい、近々ですと、はい、その東京公演の前日なんですけど、はい、7日に本当にそれこそ加納さんとお会いした
あそこですか、
天窓コン
フォ
ートで、はい、森本健太さんっていう広島の有名な、
はい、
方がいらっしゃる、その方と、うん、あとマイキーズさん、
はい、
っていう方と、あとまだ他も決まってないんですけども、
はい、
ライブさせていただきます、
は
い、でミニワンマンがね、はい、6月30日の日曜日に、
はい、
次はね、そのそれこそ東村山の、
お、
砂付近っていうところで、
砂付近、
はい、酒場みたいなところですね、そこでその夏の大きいイベントに向けてのちょっとミニワンマンライブを、新曲も発表しようかなと、
もうここは聞き逃せないですね、
いやこれはぜひ来ていただきたいですね、
はい、
でまた来月7月21日はそのリビバブっていうサポートメンバーを迎えた
バンドスタイル、
そうです、ライブが
控えている
ありますので、はい、7月21日日曜日ですね、
はい、
はい、ぜひ、でまだ他にもあるので、
はい、
川原浩輝とひらがなで検索していただければ、はい、ホームページも出てきますし、うん、ブログも、毎週
更新して
ますし、あの河原寺でもいろいろ告知もしますので、河原寺は毎週日曜日の夜11時からなんですけど、
じゃあ皆さんこう1週間のこうエネルギーをこう蓄えることができそうですね、
そうですそうです、
これから始まるぞっていう時にね、
はい、そうですそうです、はい、
はい、
ぜひ調べていただければなと、
ぜひチェックしていただけたらと思います、
はい、
そしてですね、東京ネットラジオのゲストページにも、はい、あの川原浩輝さんのプロフィールが掲載されておりまして、
はい、
そこからホームページとか YouTube へのリンクも飛びますんでね、
はい、
あの飛べるようになってますので、
はい、
ぜひぜひチェックしていただけたらなと思います、は
い、お願いします、
はい、いや、いろんなお話を聞けたんですけれどもね、今日はね第111回ということなんですけど、
はい、そうなんです、
1並びでね、なんか1にご縁がありそうな、
そうなんです、そのね、昨年やったワンマンライブは111人の動員がお客様が来てくれて
すごいです、ね、
びっくりしましたね、その111にすごい縁があんのかなっていう、
なんか絶対あるんじゃないかなと思って
111、
なかなか重ならないっていう数字じゃないかなと思って
で、ね、で1は始まりの
始まりの
数字、
うん、その数字といえばですね、
はい、
あのこうきくんの生年月日から出す、はい、まあ、数秘術っていう数字があるんですけど、
はいはい、
そこの、誕生数がですね、
ええ、
さっき出したんですけど、
それめっちゃ気になりますね、
これね33なんですよね、
33、
はい、33っていうのはどういう数字かと言いますと、
はい、
ま、愛情、愛が一つのキーワードになっていて、
はい、
全世界
全然1かすってないですけどね、
ところがね、
あ、かすってるんですか、
ところがね、ちょっとだけかすってます、
そうなんですか、
その33は一つのメインの数字で、はい、まあ、普遍的な愛とか、
はい、
こうみんなをこうね、はい、みんなのために一緒にやっていくっていうのがあるんですけど、別の数字に1っていうのが実は2つくらい入ってたので、
はい、
やっぱり自分からどんどん切り開いたりとか、
はい、
前に進んでいくっていう要素があるんだなと思いました、
1が入ってるんですね、
そうなんです、いろいろなね、名前とか、はい、生年月日とかいろいろな形で数字が出るんですけど、はい、その中に1もあったので、やっぱりどんどん切り開いて新しいものを作っていくぞっていうのが、
なるほど、
まさにそれを生きてるんだなって思いました、
面白い、
うん、なのでね、こうその数字ってね、この後のね、はい、数字のコーナーが実はあるんですけど、それも今日11なので、
やばいですよ、ね、
もうなんか神がかってます ね
全然僕出席番号6番とか7番やったんで、その数字にこだわってたんですけど、
ところがその33も3と3を足すと
やばい、6
になりますね
すごい
ということで、結構そこに縁があるんじゃないかなと思います、
ね、誕生日11月6日ですからね、
ちゃんと6が入ってて11、ね、すごい1とか関係ありそうですね、
なんなんですかねこれ
ね、えびっくりですね、
数字の話をもっと詳しく聞かせてもらいたいです、
はい、またねゆっくりしたいですね、
はい、
はい、そして、一つだけね、大切なことしてる言葉とかメッセージをご紹介いただきたいんですけど、
はいはいはい、そうですね、はい、そこが今日メインですもんね、
はい、 どうですか？
特にこれをっていうのはないんですけども、はい、メイン元素アンビオタンという、はい、まあ、言葉で、
はい、
明るい言葉、明るい要素を持った言葉、うん、暗い要素を持った言葉、
はい、
どっちでもいいなら僕は明るい言葉、
うん、
明るい要素を持った言葉を常に選ぶようにしているので、
はい、とても大事ですよね、
はい、常にこう前向きな言葉を、
うん、
で、ね、自分が言うことによって自分にもやっぱりその言葉の影響って絶対にあるので、あんまり後ろ向きなことは、人がちょっと不快に感じるようなこととかも言わないでおこうっていうのは、
はい、そうですね、
いくらその人がそこにいなくても、
うん、
まあ、あんまり悪口とかも
ね
言わないようにしようっていうのは、
はい、
いつも意識してます。
大切にしていきたいですね。
菅野さん素敵、
ありがとうございます。コキ君もすごい、めっちゃいいよ。はい、そんなことでですね。はい、今日は、お越しいただきまして、ありがとうございました。はい、またぜひ来てください。
はい、また呼んでください。はい、ありがとうございます。
はい、川原コキさんに、お越しいただきました。それでですね、11の説明なんですけれども、11は直感や感受性、反応などをね、意味するんですね。ですので11が気になるときは直感に耳を傾けてみてください。それではまた来月お会いできるのを楽しみにしています。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。